はじめは新型コロナウイルス感染症関連のお知らせです。新型コロナウイルス感染症に関する区の最新情報は墨字版1ページに掲載されている二次元コードよりご確認ください。台東区、新型コロナウイルス感染症について、検索です。緊急事態宣言発令中、不要不急の外出は控えましょう。今、20代から30代の感染者、重症者が増えています。都内では、20代から30代の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者の割合が増加しています。重症化して入院する方も増えており、区内でも同様の傾向となっています。また、感染経路では、会食と職場の割合が高くなっています。都内の新規陽性者の年代別割合、東京都資料より作成。3月16日から3月22日、2度目の緊急事態宣言解除時、19歳以下 9.8%、20歳から39歳 37.6%、40歳から59歳 26.7%、60歳以上 25.9%。 4月20日から4月26日、3度目の緊急事態宣言発出時、19歳以下 10.4%、 20歳から39歳 46.9%、 40歳から59歳 27.7%、 60歳以上 15%。 6月15日から6月21日、3度目の緊急事態宣言解除時、19歳以下 11%、20歳から39歳 50.9%、 40歳から59歳 28.8%、 60歳以上 9.3%。 6月29日から7月5日、4度目の緊急事態宣言発出前、19歳以下 10.8%、 20歳から39歳 51.5%。 これは区内でもおよそ 50% の割合です。40歳から59歳 29%、 60歳以上 8.7%。 以上です。感染リスクを下げるための対策。まず、飲食時に注意したいポイント。席の配置は斜め向かいに、正面や真横はなるべく避ける。会話をするときはマスク着用、箸やコップは使い回さず、一人一人で。自宅などでお酒を飲む場合は、1、少人数、短時間で。2、なるべく普段一緒にいる人と。3、適度な酒量で。なお、公園など屋外で集まってお酒を飲むのはやめましょう。次は、職場において注意したいポイント。マスク着用や手洗い、アルコール消毒など感染対策の徹底。職員間の距離確保。仕切りの設置。定期的な換気など密にならない対策。体調が悪いときは出勤を控える。昼食時や休憩時などマスクを外しての会話などを避ける。テレワーク、時差出勤などの推進。以上です。自分自身を守り、大切な人の命を守るために、ワクチン接種が有効です。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせです。病院、集団接種会場の予約方法。18歳以上の方、基礎疾患を有する方、高齢者施設などの従事者の予約受付中。なお、7月15日時点の情報です。予約の際は、接種券右上のあなたの券番号10桁とパスワード、生年月日、西暦表示が必要です。パスワードを変更された方は変更後のパスワードとなります。まず、インターネット予約、24時間受付。 墨字版2ページに掲載されている二次元コードより予約してください。次は電話予約。台東区コロナワクチンコールセンター。午前9時から午後6時、土曜日曜祝日も対応。電話03-4332-7912 番です。それではワクチンの種類ごとの接種会場と予約状況をお伝えします。まず種類。武田モデルナ社製ワクチン。接種日時点で満18歳以上の方。接種会場は上野公園内、上野精養軒本店と台東一丁目区民館です。予約状況。予約枠に空きがある状況です。接種を希望される方はお早めに予約してください。今後、予約枠がすべて埋まった場合には、キャンセルなどで空きが生じるか、予約受付数が拡大されるまでお待ちください。なお、予約受付数は7月27日火曜日午前9時に拡大する予定です。次は、種類、ファイザー社製ワクチン。接種日時点で満12歳以上の方。接種会場、台東病院、西町公園内プレハブ、英寿総合病院、今戸駐車場内プレハブ、浅草病院、浅草寺病院、金杉区民館下屋分館、花川戸一丁目施設、谷中防災コミュニティセンターです。予約状況、国からのワクチン供給量の不足により、予約枠に空きがない状況です。キャンセルなどで空きが生じるか、予約受付数が拡大されるまでお待ちください。予約受付数を拡大する際は、区ホームページなどでお知らせします。以上、ワクチンの種類によって接種対象者が異なります。接種日時点で先の年齢に達していない方は接種できません。予約時に年齢に達していない方は、接種日までに誕生日を迎えている必要があります。予約受付数の拡大当初は、インターネット、コールセンターともにつながりにくい場合があります。時間を置いて改めてお手続きをお願いします。各接種会場の予約状況は、区ホームページでお知らせします。予約の空き状況について、各会場へ問い合わせることはお控えください。18歳、19歳の方の接種には、保護者の同伴が必要な場合があります。浅草寺病院では、18歳の方の接種の際に、保護者の同伴が必要です。金杉区民館下屋分館、花川戸一丁目施設、谷中防災コミュニティセンターでは、18歳、19歳の方の接種には、保護者の同伴が必要な場合がありますので、次の相談専用ダイヤルにお問い合わせください。また、診療所での接種の場合は、あらかじめ保護者同伴の有無を各診療所にお問い合わせください。12歳から17歳の方の接種について、現在、国からのファイザー社製ワクチンの供給量が不足しているため、接種の詳細が決まり次第、区ホームページなどでお知らせします。接種証明書、ワクチンパスポートの交付申請受付を開始します。証明書の交付は当面の間、海外渡航をされる方に限定され、書面、紙による交付となります。申請方法や必要書類など詳しくは区ホームページをご確認ください。受付開始日は7月26日月曜日です。新型コロナウイルスワクチンに関する区の最新情報は、墨字版2ページに掲載されている二次元コードをご確認ください。新型コロナウイルスワクチンに関する問い合わせ。まず、台東区コロナワクチン相談専用ダイヤル、午前9時から午後6時。土曜日曜祝日も対応。電話03-6834-7410番。なお予約は受け付けておりません。 そして厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、午前9時から午後9時、土曜日曜祝日も対応。電話0120-761-770番です。発熱などの症状がある場合の相談窓口です。台東区発熱受診相談センター、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、祝日を除きます。電話03-3847-9402番、ファックス03-3841-4325番。こちらは聴覚に障害のある方などからの相談です。そして東京都発熱相談センター、24時間、電話03-5320-4592番です。以上、7月15日時点の情報に基づきお伝えしています。続いて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民健康保険後期高齢者医療制度介護保険の加入者へ、保険料の減免制度。新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯などは、申請により減免が受けられます。対象要件などは次の通りです。まず、対象となる保険料です。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料ともに、令和3年度分の保険料で、3年4月1日から4年3月31日の間に、普通徴収の納期限、特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払い日が設定されているもの。なお、2年度相当分の保険料の一部についても対象となる場合があります。続いて、対象要件です。まず、国民健康保険料です。1、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入、以下、事業収入等と言います、の減少が見込まれ、次のあからうのすべてに該当する世帯。世帯の主たる生計維持者について、あ、事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。い、前年の合計所得金額が1000万円以下。う、当該事業収入等にかかる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下。次は、後期高齢者医療保険料の対象要件です。1、新型コロナウイルス感染症により、そのものの属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、そのものの属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入、以下、事業収入等と言います、の減少が見込まれ、次のあからうのすべてに該当する被保険者。そのものの属する世帯の主たる生計維持者について、あ、事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。い、前年の合計所得金額が1000万円以下。う、当該事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。次は、介護保険料です。対象要件。1、新型コロナウイルス感染症により、そのものの属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、そのものの属する世帯の主たる生計維持者の 事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入、以下、事業収入等といいます、の減少が見込まれ、次の、え、お、のすべてに該当する、被保険者。そのものの属する世帯の主たる生計維持者について、え、事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上。を、当該事業収入等にかかる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下。なお、減少額は保険金、損害賠償などにより補填される場合は、その金額を控除します。前年とは、3年度分の保険料の場合は、2年1月1日から12月31日までの1年間を指します。2年度相当分の保険料の場合は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間を指します。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料ともに、減免される額はいずれも全部または一部、条件によります。問い合わせ先です。国民健康保険料。7月30日金曜日までは、台東区国保コールセンター、電話 4216-0527 番、土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時。8月2日月曜日以降は、国民健康保険課資格係、電話 5246-1252 番です。後期高齢者医療保険料問い合わせ先は、国民健康保険課後期高齢者保険係、電話 5246-1491 番。介護保険料の問い合わせ先は、介護保険課資格保険料担当、電話 5246-1246 番、または1242番。以上です。また、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金です。対象は、国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われ、療養のために就労できなかった方。なお、給与などの支払いを受けている方に限ります。支給対象となる日数、就労できなかった期間のうち、初めの3日間を除いた4日目以降の就労を予定していた日数、支給額、直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額、割る就労日数、かける3分の2、かける支給対象となる日数。適用期間、2年1月1日から3年9月30日。ただし、入院が継続する場合は、最長1年6ヶ月まで。問い合わせ先は、国民健康保険課給付係、電話 5246-1253 番、そして、後期高齢者医療広域連合問い合わせセンターは、電話 0570-086-519 番です。新型コロナウイルス感染症関連のお知らせでした。